こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今日はですね、最近というか前からなんですけれども、好きな YouTube の方の一人をについてちょっと話してみようかなと思うんですけれども、僕は結構テクノロジーでもいわゆるそのデジタルの方も好きなんですけれども、今回お話しするものづくり太郎さんという YouTube チャンネルの YouTuber の方はですね、おそらくデジタルの方もお詳しいんだと思うんですけれども、実際のその機械とかですね、フィジカルの方ですね、生産する方のものづくり、いわゆる日本のものづくりとかのものづくりですね、こういったことにすごく精通されている方で、話を聞いてると、もう毎回ワクワクするんですよね。結構こう、日本の、社用というか、ちょっとこう、ネガティブな意見が聞かれる中において、それでもこう、日本に、今残っている強みとかですね、意外とこの分野だと日本が勝てるとかですね、そういったことについてお話しされていて、例えば、マイクロファブだったかな、すごく小さい、規模でですね、半導体みたいなものを作るみたいなお話とかもされていたんですけれども、僕はちょっとそのあたりあんまり詳しいことはわからないんですが、そういった、お話とかですね、日本の小さい国土でも、作れる、そういった特定の技術を持っている会社があるみたいなこととかですね、本当に聞いててワクワクします。で、この方が今朝ですね、YouTube を見ていたら、中島聡さんという、こちらも有名な YouTuber の方ですけれども、と、対談されている動画があってですね、それがめちゃくちゃ楽しかったんで、これをちょっとシェアしようかなと思ってですね、今日話してみました。話していた内容としてはですね、お二人で、注目している、分野ですね、大前提としてですね、そのチャンネルは、投資とかのその株を運営している会社、松井証券っていうところらしいんですけれども、そこが、司会進行してたんですよね。なので、それぞれが注目している分野に話しながら、それがゆくゆくはやっぱりその投資対象として、注目されるんじゃないかっていう、個別的な会社とかではなくてですね、その分野ですね、メタトレンドって呼んでましたけれども、そういった分野についてお話しされていて、すごく楽しかったです。例えば例に挙げるとですね、最近メタがAI グラスを出して、そこにこう映像が映るみたいな、レイバーメタとかで出してたりもしますけれども、そういった分野はあるんですけれども、そもそものその本質は何かみたいなことにも触れていたりとかしてですね、それはその AI のグラスって言ってるんだけれども、本質的にはその AI エージェントが、自分が見てるものと同じものをこう 見て聞くっていうことがやっぱり、そこが本質であると。で、需要もあるっていうことをおっしゃってて、必ずしもそれが、メガネでやる必要はなくて、イヤホンにですね、カメラがついていってもいいですし、今までいない、デバイスで、そういった情報を、常時、ゲットしてるっていう状態でもいいんですけれども、常にその自分と共にですね、情報を享受して、それについて、エージェントとしてですね、アドバイスだとか、いろいろこう、采配とかですね、してくれるようになるってことが本質的なところだっていうことをお話しされていたりとかですね、そういうところとかも、確かに言われれば確かにっていう感じですけれども、あとものづくり太郎さんはですね、ロボットにすごく、期待をしていて、そして日本の分野がまだこう、ロボットで負けているってことにも結構こうフラストレーションは感じてらっしゃるみたいなんですよね。中国やドイツとかの自動車工場なんかでも、もう工場の中でロボットが生産ラインに入っていて、そういった動画を出していったりするんですけれども、日本ではなかなかそういった部分が出てこないと。ただ日本の例えばそのトヨタさんとかだと、実際にですね、OT といって現場でこのオペレーションする技術がすごくノウハウがめちゃくちゃ溜まっているっていうことで、そういったその現場を動かす力をロボット制作とかですね、そっちのマスプロダクションの方に使っていくことができれば今後期待ができるんじゃないかっていうことをおっしゃってて、そういったところもワクワクしました。またそのロボットっていうのがこれまで結構ネックになっていたところが、製造とは別でですね、実際にその まあ、工場のラインとかで動かすときに、これまではそのティーチングってことをしなきゃいけなかったらしいんですけれども、まあ、それがいわゆるそのここの A 地点から B 地点に動くっていうのを人間が教えなきゃいけなかったみたいで、そこがあのボトルネックになってたところがあるみたいなんですけれども、まあ、これをですね AI のまあ学習でですね、バーチャルの中で何万時間とかって言ってましたけど、もうそれをもうひたすら、まあ学習させると、どれがそのバーチャルの中で疑似空間を作ってそれを作動させると、でまああのナルトの影分身、多重影分身のことをなんかこう、例に出してましたけれども、すごくもう分裂させたそのバーチャル上の自分がですね、もう何万通りの、 あのシミュレーションして、まあ、そのフィードバックを一つのその、実際のプロダクトに集約するっていうことで、そんなことも話されていて、まあ、AI がこれから発達してくると、まあ、そういった意味でそのティーチングの部分が、かなり楽になってくるので、まあ、これまでだと、最初のその A 地点がちょっとずれただけでなかなかうまく動かなかったりとかあったみたいなんですけれども、まあそういった部分がもっと柔軟にですね、動けていたりとか、その掴むものとかですね、移動させるものに対しても、まあカメラの画像を通じてですね、まあ、あの認識してですね、判断して動くっていう、さらに柔軟な、まあロボットになっていくっていうところで、期待をされていました。またですね、まあこういった、なんていうんですかね、楽しそうな、ワクワクするようなビジョンっていう意味で言うと、中島聡さんが挙げられていた例の一つとして、あの、川崎っていうあの、まあ、バイクとかで有名な会社がありますよね。で、そこがあの、出していた、まあ、なんていうんですか、まあ、そこが出していた、あの、プロモーションというか、こう、コンセプトビデオに近いんですかね、コンセプトムービーみたいなもので、バイクみたいなものに乗ってるんですけれども、まあ、その機械がですね、どっちかというとその馬みたいな動物に酷似したですね、乗り物で、まあ、それがこう山とかですね、なんかそういった野原みたいなところを駆け巡るっていう、コンセプトムービーを作っていて、まあ、こういうものにあのプログラマーとか、エンジニアっていうものはあのそのなんていうんですか、あのワクワクして熱が入ってやる気になるんだみたいなことをおっしゃっててですね、確かにその通りだなと思いました。まあ、こういったビジョンを見せるっていうことが、その感情の面でいかにこう人を引っ張ってくるかっていう、良い例かなと思います。そしてもう一点、あの、面白いなと思った視点の一つが、あの、今、米国と中国が、まあ、バチバチやってるじゃないですか。で、その中で、アメリカはその生産業をそのアメリカの中に取り戻したいんですけれども、まあ、やっぱりその実質な人件費とかですね、あの、まあ、ノウハウですよね、今までアウトソーシングをしてたので海外に、まあ、そういったものをいざ本当にその国内に持ってくるってなった時になかなかそう簡単にはいかないぞっていうところと、まあ、一方で中国はあのリアハウスの規制をしたりとかですね、そもそもその米国とちょっとやり合ってるんで、米国なんかからこう発注がしづらかったりとかですね、そういったことで生産をするラインがなかなか、ラインとか生産をする場所がなかなかないと。で、そうなった時に、まあどこに、あのどこで生産するかってなった時に、まあ日本とか韓国っていうものが、まあ大チャンスなんじゃないかっていうことを言ってましたね。まあこういった点もすごく面白かったです。はい。ということで、まあ、この、まあ、あの、YouTube のリンクなんかも貼っておくので、まあ、ぜひ見てもらえたらと思いますけれども、いわゆる日本の、強みっていうんですかね、まあ、そういったところを、深い知見とともに紹介してくださっていて、いつも楽しみにしています。そしてですね、まあ、今こういった AI とかがすごく盛り上がってきてるんですけれども、まあ、ふとですね、その Web3 とか、まあ、あっちのことについてもちょっと考えてみたんですよね。で、その辺あたりもちょっと、YouTube とかで見てみたんですけれども、まあ、あれもたかだか3年前なんですよね。もう、たかだかって本当につい最近っていう感じなんですけれども、それまではあれだけ盛り上がっていて、まあ、今はもう AI にもう完全にシフトしてるっていう形で、まあ、ブロックチェーンなんかで言うと、ビットコインは上がり続けてたり、まあ、しますし、最近はちょっと下がったりもしてますけど、技術としてはですね、別にそれがなくなったっていうわけではないので、まあ、いずれまた、より実用的な、使い方ができてこれば、露出することも多くなってくるのかなと思うんですけれども、まあ、何よりこの、たった3年でここまで変わっちゃったっていうところが、まあ、ある意味驚きでしたね。 はい、ということで、まあ、今回はですね、最近というか、まあ、今朝見た、面白かった YouTuber の方、ぜひお勧めしたいなと思ってお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。あとですね、これ高評価やフォローっていつも言ってたんですけれども、Spotify で聞いてくださってる方がいたらですね、まあ、高評価なんかはないので、レイトスターズって英語で書いてあったんですけど、星をつけるやつですね。5つ星なんかをつけていただけると嬉しいです。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。